それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本政府はインドネシアのエネルギー自給自足に向けた取り組みを支援する用意があることについてお伝えします。石破首相は日本政府がインドネシア政府の優先課題の一つであるエネルギー自給自足に向けた取り組みを支援する用意があると述べました。日本の支援はアジアゼロエミッション共同体またはASEC協力枠組みを通じて提供される予定です。石破首相は1月11日の会談後に発表した共同声明で、脱炭素化プロジェクト、新再生可能エネルギー開発、モアララボ気熱発電所などの重要鉱物の採掘でインドネシアと協力するという日本の決意を改めて表明しました。南スマトラ州南ソロク県にあるモアララボ地熱発電所のユニット1位は2019年から移動しており、85メガワットの電力を発電しています。モアララボ地熱発電所はインドネシア企業と日本企業の合併会社であるスプリームエネルギーモアララボ社によって運営されています。スプリームエネルギーモアララボ社は現在モアララボ地熱発電所ユニット2とユニット3の開発段階にあり、それぞれ2027年と2033年の移動を目指しています。それでは次のニュースです。産業省が新たな産業大臣規則を発表したことについてお伝えします。産業省はパーム油、工場廃液、抗酸性パーム油残留物、使用済み食用油の輸出を規制する新たな産業大臣令を発表しました。これらの規制は、パーム油、派生生物の輸出に関する規定に関する2024年26号産業大臣規則の改正に関する2025年2号産業大臣規則で規定されています。産業大臣規則は2025年1月8日に発行されます。1月12日のジャカルタコンパス紙によると、ブディ・サントソ産業大臣は、この政策が国民食用油プログラムの実施の食用油産業への原材料の供給を確保するために実施されたと述べました。さらに 40% のパーム油ベースのバイオディーゼルまたは B40 の導入も支援しています。それでは次のニュースです。西ジャワ州バンドゥン市はクリエイティブな都市となったことについてお伝えします。イレン・ウマル創造経済副大臣は、西ジャワ州バンドゥン市が創造都市になったと確信しています。副大臣によると、これは成長を続け、国際舞台で競争できる多くの才能を持つクリエイティブなエコシステムを作り続けているいくつかのクリエイティブスペースから見ることができるということです。1月12日、ジャカルタで受け取った公式声明で、副大臣はバンドン市が2017年から創造都市となり、政府のためのデザイン志向でユネスコに認定されたと述べました。また、バンドン市がインスピレーションを広め、創造経済の担い手に対して持続可能な影響を促進し続けていると評価しました。さらに、イレン副大臣は、創造経済の製品があらゆるグループにとってより容易にアクセスできるように、多機能な クリエイティブスペースとなった廊下スペースとタブスペースも高く評価しました。副大臣によると地元の製品がますます知られ購入されるようにするには心構えと投資を絶えず磨きコンテンツクリエイターと協力する必要があるということです。それだけでなく創造投資としてのバンドン C の潜在力は表現の実験室へと変貌した創造的な経済エコシステムからも見て取れると付け加えました。これは定期的なイベント出版物やクリエイティブスペースも備えている大学が多いことからもわかります。これにより専門団体はクリエイティブ経済セクターの分配と地域経済への貢献を記録することができます。それでは次のニュースです。インドネシアが東南アジア地域のアジア太平洋世界工芸評価会会議を主催することについてお伝えします。東南アジア地域のアジア太平洋世界工芸評議会ベイビー・ジュルマワティ副議長は2月にジャカルタでアジア太平洋世界工芸評議会会議を主催すると述べました。1月12日のジャカルタコンパス紙によると、地域及び国際協力の分野においてインドネシア、手工芸品生産輸出業者協会の副会長も務めている同氏は、この会議でインドネシアは、クラフトシティプログラムに含まれるミシスマトラ州、ブキティンギー市の工芸品を紹介すると述べました。同市によると、ブキティンギーは美しい景色と歴史的な都市であるだけでなく、刺繍、デザインなどの芸術的価値の高い工芸品も有しているということです。それでは最後のニュースです。インドネシアでは2025年から2030年にかけて AI の需要がますます高まると予想することについてお伝えします。インドネシアでは2025年から2030年にかけて持続可能性と人工知能または AI の分野の労働力の需要がますます高まると見られています。これは世界経済フォーラムが発表した報告書2025年の仕事の未来で明らかになりました。1月12日のジャカルタコンパス紙によると、この傾向は気候変動の緩和と適応を求める要求によって推進されたということです。少なくとも 47% の工業州は今後5年間でこの傾向に関連する変革が起こると予想しています。これにより、再生可能エネルギー、エンジニア、環境エンジニア、電気自動車及び自動運転車の専門家など持続可能性に関わる職種の需要が高まっており、これらはすべて最も急速に成長している職種の上位15位に含まれています。さらに、この報告書では、デジタル化は2030年までに、インドネシアの労働市場変革の最も重要な原動力になるとも考えられていると述べました。インドネシアで事業を展開する企業の 83% が、このトレンドが自社に影響を及ぼすと予想していますが、世界全体では 60% となっています。このテクノロジーに関連するスキルには、ビッグデータ、人工知能、サイバーセキュリティなどがあります。そして皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。そして皆さん、コメントです。今日は気候変動問題への取り組みにおける金融セクターの大きな役割についてお伝えします。アントニオ・グテレス国連事務総長は 1月12日、アラブ首長国連邦のアブダビーで開催された第15回国際再生可能エネルギー機関総会またはイレナ会議の閉会式で演説しました。170の加盟国から代表者が出席したこの会議では、再生可能エネルギーへの移行の加速、今後の方向性がテーマとなりました。国連事務総長の発言の重要な点の一つは、発展途上国が直面している財政的制約の問題です。同志によると、発展途上国のエネルギー転向を加速させるためには、多国間開発銀行または MDB の融資能力を高める必要があるということです。第15回アイリナ会議では、国別貢献または NDC3.0 を高め、2030年までに再生可能エネルギーの有料を3倍にすることに焦点を当てられました。さらに開発途上国における移行を支援し、革新的な資金の流れを活用するとのことです。世界が前進しようとすると資金調達の課題が頻繁に発生しますが、世界各国の経済の質の不均衡を考慮すると珍しいことではありません。したがって昨年11月にアゼルバイジャンのバクーで開催された気候変動会議または COP29 では気候変動資金を増やす取り組みについて議論が集中しました。当時 COP29 は2025年までに開発途上国向けに年間3000億米ドルの気候変動対策資金提供目標を定めることに合意しました。リスト皆さん、これでコメントを終わります。 それでは皆さん今日の歴史です。今日は1965年1月13日にカディリーでカニゴロ事件が発生したことから始めます。カニゴロ事件は1965年1月13日に東ジャワ州カディリー県クラス地区カニゴロ村アルジャウハルイスラム寄宿学校で発生しました。事件は午前4時30分頃、インドネシア農民戦線と人民青年はインドネシア共産党に協力し、数百人の参加者が参加したインドネシアのイスラム学生の精神訓練活動に押し入ったことから始まりました。彼らは武器を持ち、靴のままモスクに押し入り、コーランを踏みつけて破壊し、キャイハジ・ジャウハリ氏を含む参加者と委員会メンバーを逮捕し、クラース警察署まで 70km 連行しました。事件から1ヶ月後、インドネシアのイスラム学生の抗議活動とアニス・アビオソを含む数人の逮捕により、事件は終結しました。次に2001年1月13日にエルサファドル地震についてです。2001年1月13日にマグニチュード 7.6 の地震がエルサファドル共和国を襲いました。この地震により電力線と電話線が破壊を受け、情報の拡散と支援の心配が困難になりました。サンサルファドル空港も一時閉鎖され、少なくとも844人が死亡し、4723人が負傷し、10万棟以上の家屋や崩壊し、15万棟以上の建物が破壊を受けました。最後にコスタ・コンコルディアのクルーズ船が沈没したことについてです。年少に地位球界の美しさを楽しみたい約4000人が乗ったクルーズ船コスタ・コンコルディアが沈没した後、行方不明になりました。この事件は2012年1月13日に発生しました。船はイタリアのイソラ・デル・ギジリオの海岸でサンゴ礁に衝突した後、沈没しました。この衝突により、船は傾き、ゆっくりと沈没しました。コスタ・コンコルディアは、3229人の乗客と1023人を救出しましたが、約23人が死亡しました。避難には6時間、以上かかり、32人が死亡したことが知られています。それでは皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとカタールが協力して100万棟の住宅を建設することについてお伝えします。プラボー政権は地域社会のために300万棟の適切な住宅を建設することを目標としています。現在、最小の100万棟の住宅の建設が進行中です。この目標を実現するためのステップの一つは、カタール政府との協力関係を確立することです。インドネシアとカタールは低所得者コミュニティ向けの住宅100万棟の建設への資金提供に関する覚書に署名し、政府間または G2G スキームを通じて協力することに合意しました。調印は2025年1月8日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でプラボー大統領の立ち会いのもと、マルワラル・シライ住宅居住地域大臣とカタールの投資家、シェフ・アブドゥル・アゼス・アルタニ氏の間で行われました。この契約により、カタールは大統領の優先プログラムの一つである低所得者向けに毎年300万棟の住宅を建設するプログラムに参加する初の外国投資家となります。マラール・シライト氏は、この計画で国有企業や財務省の国有資産総局の資産を含む様々な機関や省庁が所有する土地が使用されると述べました。パンバグナンプルマハンシアはインドネシアとカタール間の100万棟の住宅建設の協力プログラムを支援するために使用可能な26ヘクタールの土地を分かり当てました。パンバグナンプルマハンシアのジョコ・ラハルジョ事務次官は1月11日の声明で、100万棟の住宅建設の実現に向けてインドネシア政府とカタールの投資協力の取り組みを支援することに尽力していると述べました。さらにこの支援を通じて100万棟の住宅建設に向けた工事遂行に積極的な役割を果たすことを約束したと述べました。また、使用可能な土地は、ジャボルタベク、またはジャカルタ、ボゴル、タングラン、ブカシ、西ジャワ州、ジョイジャカルタ特別州、プカンバル地域にあると説明しました。同市はまたインドネシアとカタールの協力による100万棟の住宅計画の実現において、児童が原動力の一つになれると楽観視していると述べました。パンバグナンプルマハンシアは優れたガバナンス原則と環境、社会、ガバナンスの側面も実施し、企業に競争上の優位性をもたらすだけでなく、インドネシアの持続可能な開発をサポートします。ですので皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Go back. tanyakan, hanya ingin merasakan ku dan tinggalkan. Sungguh ku tak mengerti, harus ku cari di mana lagi. Ku tak bisa sendiri, tapi takut jatuh cinta lagi. Punya dia yang tulus hatinya, tapi ku cari di mana. Kebanyakan hanya ingin merasakan ku dan tinggalkan. Sungguh ku tak mengerti, harus ku cari di mana lagi.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルンアゴンはインドネシアの東ジャワ州にある地域です。首都はインドネシア最大の大理石生産地の一つとして有名なトゥルンアゴン県です。東ジャワ州の首都スラバヤ市の南西154km に位置するトゥルンアゴン地区は、大理石で有名なだけではなく、プチャンラバンモーラに位置するクドゥントンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前は、プールまたは穴を意味するクドゥンと、ダンダンを意味するトゥンパンという言葉に由来しています。これは海藻化された珊瑚礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり遊んだり、ただリラックスしたりするために使用できます。 ドルトンバンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れるとユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地域はかなり困難で窮状なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。ハイキングが好きな観光客にとってクドゥンプンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着するとビーチと海のとても美しき心地よい景色が見えるからです。クドゥンプンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。プチャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドゥンプンパンビーチには、もちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに、旅行してクドゥンプンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は、観光客は夕日を楽しむこともできます。朝、このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに、美しい朝のパノラマを提示しています。クドゥンプンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客はテントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。横断しなければならない道路の地形は非常に困難で急須であるため、観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるクドゥンプンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Bye.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。フェスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LR 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Desu no minasan, kaiwa o kiita to kyou no topikku per sepeda motor, nihongo de baiku 1 dai atari ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Anata wa 私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用。ポニリマン、ポニリマン、日本語で配達、配達。ダリスマラン、ダリスマラン、日本語でスマランから、スマランから。クーパランカラヤ、クーパランカラヤ、日本語でパランカラヤへ、パランカラヤへ。1.300.000 1.300.000 日本語で 130万ルピア130万ルピア per 日本語で当たり当たり。スペダモトル日本語でバイクバイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki Rp130.000 desu. Semarang kara Palangkaraya made no 配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。Berapa biaya? 日本語で費用はいくらですか？Mengirim 日本語で送る。皆さん、会話の中ではあなたはビアやペンギリマンダリスマランクパランカラヤ1.300.000ルピア per スペダモトル。日本語でスマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。そういう文を聞きました。この文にはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりという表現があります。 per 日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位あたりという意味です。 per スペダモトルは日本語でバイク1台あたりという意味になります。他の例はそれでは per 日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp100.000. 日本語で、このフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり10万ルピアです。Harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. 日本語で、映画のチケットの価格は1人あたり5万ルピアです。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。では皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Please let me know これで Indonesia 語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているソイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
皆さん、音楽の広場です。今日はアユサッティとニューノーマルクロンチョングループが歌うブガアバディというクロンチョンの曲をご紹介します。この曲はリオ・クラッピーによって作曲され、2024年3月1日にリリースされました。この曲は特別な人との出会いについて歌っており、愛の kiseki ni kansha shi, ai suru hidobito no sonzai ni kansha suru kimochi o utatta mono desu. Rio Crappy wa Bunga Abadi to yukyoku wo toshite, ai no hontou no imi to, ima aru kanke wo tsune ni iji suru koto no daisetsa wo Listener に思い出させたいと考えています。それでは皆さん、アユサクティとニューノーマルクランチョンが歌うブンガーバディを聴いてください。これで音楽の平場を終わります。 RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 335kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program, presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz, online streaming voinews.id and at RI Digital mobile application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
How are you today? It is nice to meet you again with me, Rahma, who will accompany you in 60 minutes ahead. In today's edition, we present some information starting from news, commentary, and so forth. We will also play some songs. Now let's begin with news, so stay with us only on voinews.id.